77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。7月25日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんかあっという間に7月もね、最後の金曜日になっちゃったなーなんて思うんですけれども、まあちょうどね、夏休みの真っ最中かな。皆さん楽しいこう夏を過ごしてらっしゃいますよね。なんか私もね、なんかどっか遊びに行きたいなーなんて思いながら、日々こうバタバタバタバタとこう過ごしてるんですけれどもね、これから夏休みにどっか旅行行こうかなとか、家族でどこかお出かけしようかななんて楽しい計画立ててる方いっぱいいらっしゃいますよね。ぜひよかったらメッセージで教えてくださいね。そして私もそのメッセージを聞いて楽しい気分になりたいです。よろしくお願いします。さあ今日も早速たくさん映画ご紹介していきたいと思いますので参りましょう。消防士2001年戦いの真実。2001年3月4日に韓国で発生したホンジュドン火災惨事事件を題材に、命がけの消火活動と人命救助にあたる消防士たちの壮絶な戦いを描いたドラマ、友へチングのカク・キョンテクが監督を務めた作品です。ネットフリックス映画カーターのチュウォンが新人消防士チョルンで主演を務めるほか、コクソンのカク・ドンウン、劇映画孤独のグルメのユ・ジェミョン、ザ・ソウルメイトのイ・ユヨン、新幹線半島ファイナルステージのキム・ミンジェ、ベテランのオ・デファンなどが共演しています。この作品ですね、命がけで救助に向かう消防士さんたちのこう勇気に心が震えて、もう私涙が止まらなかったんですよ。事件当日のシーンまで、彼らのこう行動とか姿を見てるので余計になんか心がもう痛かったっていうかね、もうなんかね、もうすっごいもう悲しい気分になりました。もう人の命を守るため命がけで立ち向かう消防士さんたちの勇姿をですね、ぜひ大きなスクリーンでもご覧いただきたいと思います。消防士2001年戦いの真実、こちらは全国順次公開中で、長崎では少し先になるんですけれども、9月5日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は私たちが光と思うすべて。ムンバイで働く看護師プラバと年下の同僚アヌはルームメイトなんですけれども、真面目なプラバと陽気なアヌの間には心の距離があったんです。プラバは親が決めた相手と結婚したものの、ドイツで仕事を見つけた夫からはずっと連絡がなく、その一方アヌにはイスラム教徒の恋人がいるんですが、親に知られたら大反対されることが分かりきっていました。そんな中、病院の食堂に勤めるパルバディが高層ビル建築のために自宅から立ち退きを迫られ、故郷である海辺の村へ帰ることになります。一人で生きていくという彼女を村まで見送る旅に出たプラバとアヌは、神秘的な村や洞窟のある別世界のような村でそれぞれの人生を変えようと決意するきっかけとなるある出来事に遭遇するという、ままならない人生に葛藤しながらも自由に生きたいと願う女性たちの友情を光に満ちた淡い映像美と幻想的な世界観で描き、2024年第77回カンヌ国際映画祭にてインド映画として初めてグランプリに輝いたドラマです。 ドキュメンタリー映画何も知らない夜で、山形国際ドキュメンタリー映画祭2023インターナショナルコンペティション部門の大賞を受賞するなど注目を集めたムンバイ出身の新鋭バヤル・カバーヤーが長編劇映画初監督を務めています。この作品を見ながらいろんな気持ちになったんですよ。インドの女性の生きづらさが描かれていて、いろんなことを考えさせられました。こういう作品にでこうなんかこう出会うことで、考えたり学んだりしますよね。そしてですね、それと同時に力強さも感じた作品でもありました。ラスト穏やかな気持ちにもなりました。とっても素敵な作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。私たちが光と思うすべて、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品はスタントマン舞台道。1980年代売れっ子アクション監督として活躍していたサムは、撮影中に危険なアクションシーンを強行したことでスタントマンを半身不随にしてしまい、映画業界を引退します。時は流れ、整骨院を営み静かに暮らしていたサムのもとに、かつての仲間からもう一度アクション映画の監督をやってほしいという依頼が舞い込み、数十年ぶりに映画制作に参加することに。しかしアクション映画の現場はかつてとかは異なり、コンプライアンスも厳しく、リアリティを追求するサムのやり方に俳優のワイや制作陣が反発し、現場はギクシャク。若手スタントマンのロンはサムを献身的にフォローし、なんとか撮影を進めようとするんですが、という香港アクション映画界の現場に欠くことのできないスタントマンたちに焦点を当て、仕事と夢に情熱を注ぐスタントマンたちの姿を描いたドラマ。監督は双子のアクション俳優として活躍し、本作が初監督となるアルバート・レオンとハーバート・レオン。タイトルの舞台道というのは中国語でスタントの道という意味だそうです。サムを演じるのはツインドラゴンなど数々の作品でアクション指導を務め、燃えよドラゴンなどにも出演した香港アクション映画界のレジェンド、トイ・ワンが演じています。その他にも日本でも人気を集めたトワイライト・ウォーリアーズ決戦急流城塞のテレンス・ラウト、フィリップ・ウンも出演しています。スタントマンの人たちの命がけのアクションの、それにも挑むシーンにハラハラドキドキしながらも鑑賞したんですよ。そしてですね、もう見ながら彼らの凄さも感じました。じんわりと感動するドラマにね、うるうるも来ちゃったりもしたんですよね。でもですね、やっぱりですね、アクションシーンもここね、一番の見どころです。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。スタントマン舞台道、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のユナイテッドシネマ福岡桃地、そして佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。エレベーション絶滅ライン。リーパーと呼ばれる謎のモンスターが突如地下から多数出現し、人類の 95% を死滅させてから3年、生き残った人々はリーパーが侵入してこない標高2500メートル以上の山岳地帯にある孤立したコミュニティで暮らしていました。妻をリーパーに殺された男ウィルは、ロッキー山脈の避難所で幼い息子ハンターと共に生活していたのですが、肺の病を抱える息子の薬が不足したことから、ウィルは薬を求めリーパーを倒す方法を研究している元科学者ニーナたちと共に、高度2500メートルのラインを越えて山の麓の病院を目指すことを決意するというキャプテンアメリカブレイブニューワールドのアンソニー・マッキー主演で、謎のモンスターの出現により人類が標高2500メートルを超える山の上へと追いやられた世界を舞台に描くサバイバルスリラー。監督はボーン・アルティメンタルの脚本やアジャス・ ストメントで知られるジョージ・ノルフィー。制作はクワイエット・プレイスのプロデューサーブラッド・フラーです。主人公ウィルをアンソニー・マッキーが務めるほか、デッドプールのモリーナ・バッカリン、マリー・グナント、凶暴な悪夢のマディ・ハッソンなどが共演しています。もうですね、もうハラハラドキドキなんですけど、面白かったんですよ。標高2500メートル以上までモンスターが登ってこれないから、そこで生活してるっていう、こうモンスターが登れないところってあるんだなーってこともね、ちょっとそういう設定がね、何度も面白いなーなんて思ったんですけれども、もしかしたらこの作品賛否両論ももしかしたらあるのかなともちょっと思ったりもしたんですよね。でもね、私はね、面白かったんですよ。皆さんはですね、どうご覧になるんでしょうか。ぜひ感想をお寄せください。エレベーション絶滅ライン、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。続いての作品は事故物件続怖い間取り。タレントになる夢を諦めきれず、福岡から上京した八尋は、ひょんなことから自己物件住みますタレントとして活動することに。テレビ番組や SNS のネタを求めて、必ず取り憑かれる部屋、いわくつきの古旅館、高齢するシェアハウスといった自己物件を転々とし、それぞれの物件に隠された謎に迫っていく八尋だったんですが、優しい性格で誰よりも取り憑かれやすい体質の彼に怪奇現象が次々と降りかかります。やがて八尋はある自己物件で想像を絶する恐怖に直面し、衝撃の真実を突き止めるという自己物件に住み続けるお笑い芸人松原タニスさんが自身の体験をもとに執筆したノンフィクション自己物件怪談間取り怖い間取りシリーズを、リングの中田秀夫監督が実写映画化したホラー自己物件怖い間取りシリーズの第2弾です。キャストはアイドルグループスノーマンの渡辺翔太さんが八尋を演じ、映画単独初出演を果たしました。まあ、その他にも畑芽育さん、吉田鋼太郎さんなどが出演しています。もう来ましたよ、夏のホラー映画。もともとホラー映画私あまり得意じゃないんですけれども、怖さを楽しむをモットーに鑑賞しました。もちろんですね、もう怖い怖いってもうドキドキってはするんですけれども、それがですね、後半のあたりでなんかちょっとね、じわーっとこう感動しちゃったりもするんですよね。これあんまり前情報入れない方が楽しめると思いますので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。今日は渡辺翔太さんの理想の間取り入り自己物件続怖い間取りステッカーを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは7月30日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。自己物件続怖い間取り、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品は木の上の軍隊。太平洋戦争末期の1945年、沖縄県伊江島に米軍が侵攻し、激しい攻防の末に島は壊滅的な状況に陥っていました。宮崎から派兵された山下将尉と沖縄出身の新兵アゲナは敵の銃撃に追い詰められ、大きなガジュマルの木の上に身を潜めます。圧倒的な戦力の差を目の当たりにした山下は、援軍が来るまでその場で待機することに。戦闘経験豊富で厳格な上官山下と、島から出た経験がなくどこかのんきなアゲナは、噛み合わない会話を交わしながらも二人きりで恐怖と飢えに耐え続け、やがて戦争は終結する中、二人はその事実を知るべくもなく木の上で孤独な戦争を続けるという、終戦に気づかないまま2年も木の上で生き抜いた2人の日本兵の実話に着想を得た井上寿さん原案の同名舞台劇を、堤真一さんと山田裕貴さんのダブル主演で映画化した作品です。ですね、この作品なんとでも、もう堤真一さんと山田裕貴さんのもう演技力がもう本当に素晴らしかったんですよ。その上、実話であることからこの作品見ても本当に良かったなって思える映画でした。これまでにはあまりないこうテイストの戦争映画でありますので、ぜひこの機会にご覧いただきたいと思います。私ですね、ラストのセリフがね、ものすごく心に染みたんですよ。それはぜひ劇場でご覧ください。 木の上のグッタイ、こちらはローソンユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。私の見た世界、俳優の石田衣里さんが長編初監督、脚本、編集、主演を務め、日本犯罪史に残る 大事件として知られる松山ホステス殺人事件の犯人福田和子が留置所内で自らの激動の反省を綴った手記、涙の谷を映画化した作品です。1982年8月19日に事件を起こし、時効まであと数日という1997年7月29日に逮捕されるまでの14年11ヶ月10日に及んだ逃亡の日々を新たな視点から描き出します。まあ、69分という短めの作品で、まあ、そういえばこんな事件あって話題になったなーってこうニュースで報道されていたことをこう改めて思い出しながら見たんですよ。まあ、石田衣里さん初監督作品ということで、まあ、そしてまあご自身がもう主演を務めていらっしゃってですね、もうかなりこう思いが詰まってる作品だなっていうことも感じました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。私の見た世界、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介したいと思います。ラジオネームカヌレ大好きさん、ミカさんこんばんは。
こんばんは。
国宝ババンババンバンバンパイアを見てきました。吉沢亮さんの役者としての振り幅の大きさに驚きました。それとミュージカル二度物語博多座に再度行ってきました。今回はしっかり席を確保して楽しみました。井上芳雄さんの歌唱力、純花さんの美しさに感動しましたといただきました。ありがとうございます。まあ、国宝もババンババンバヴァンパイアも、もう本当吉沢亮さん大活躍ですよね。しかもね、二つとも何ていうの、戦隊将の役でしょ。もうこの演じ切りの凄さっていうのは、切り替えの凄さってやっぱりすごいなと思いました。もうちょうどですね、来年キングダムの続編のね、公開が決まったっていうことも報道されましたよね。もう吉沢亮さんの活躍、これからも楽しみにしたいですよね。そしてあのミュージカル二度物語いいな。私ね、これね、実はね、行きたかったんだけど行けなかったんですよ。まあね、前回はねレイ・ミゼラブルね、あの立ち見で見たっておっしゃってましたから、今回はねしっかり席を確保して見れてよかったですね。やっぱりね、生の舞台って素晴らしいんですよ。私もね、近いうちにまた行きたいななんて思ってます。またよかったらあの博多座に行ったりとか映画見に行ったりしたら、またメッセージくださいね。いつもありがとうございます。カヌレ大好きさん、メッセージありがとうございました。さあ、あのもう一つ映画ご、あのいただいてるのでご紹介したいと思います。ラジオネームマリアーナさん、ミカさんこんばんは。
こんばんは。
先日映画夏の砂の上を見てきました。ミカさんが以前言われてた通り、すごく感動したとか、めっちゃ面白かったというわけではなく、なんか後からじわじわ来るというか、何度も思い返す、とても心に残るいい映画でした。長崎のあちこち、見知った景色も出てくるし、とても身近に感じました。それからどうも気になるのが、映画の中で雨水をうまそうにごくごく飲んでた二人、後から お腹壊さなかったかな。佐世保のシネマボックス太陽で見ましたが、館内には小田切城の演じた主役のメイ優子の衣装も飾ってありました。長崎市の映画館にもなんか展示してあるのでしょうかといただきました。長崎市もですね、ユナイテッドシネマ長崎のところと、あと東方シネマズと、もう今は多分ね14日までって言ってたから、もう撤去しちゃってると思うんですけれども、衣装飾ってありましたよ。なんかね、身近で見るとね、あ、これ着てね映画に出てたんだなんて思うと、また親近感湧きますよね。そしてですね、私も思いました。あの雨水飲んでお腹壊さないのかなって私も思いましたよ。やっぱりマリアーナさんも思われたんですね。ね、夏の砂の上も楽しんで来られてみた、来られたようでよかったです。いつもメッセージありがとうございます。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは 映画ガーディアンズオブギャラクシーよりデッドボーンでカムアンドゲットユアラブを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。